ポッドキャスティングでも配信しています。文化放送大竹まことゴールデンラジオのメインコーナー大竹メインディッシュ、今日のお客様は講談社選書メチエから優しくない国日本の政治経済学、日本人は困っている人を助けないのかが好評販売中、今日のゲストオランダ王国フローニンゲン大学助教授の田中聖輝さんです。オランダからのリモート出演になります。こんにちは、よろしくお願いします。
こんにちは、
よろしくお願いします。田中です。
おはようございます。ね、今ね、オランダは。
そうですね、朝の6時、ね。
朝6時ですか。
ありがとうございます。
完全に寝起きの声で、すみません。
はい、こんな時間に申し訳ございません。
ね、いえいえ。
今日は、優しくない国、日本の政治経済学、うん、日本人は困っている人を助けないのかというご本を紹介させていただきます。まず田中さんはいろんな国を転々となさって、うん、今オランダということですね。
そうですね、はい、僕の学生にはよくちょっと、うん、僕は難民みたいな存在でっていうふうに言ってるんですけども、はいはい、まあ、日本出てアメリカ、はい、イギリス、はい、オランダと、うん、まあ、転々としてきました、うん、はい、うん、
あ、じゃあそれじゃあこう日本がなんか息苦しいとか住みづらいとか思ってたわけじゃない
そういうわけではないんですけども。
ああそうですか。あ、
はい、
外から日本のことを見ていると私たちの見えないものがたくさん見えてきてるんじゃありませんか。
そういうこともあって、うん、まあ、ちょっと本を書いてみようかなっていう、うん、まあ、それも一つの、うん、まあ、問題関心の一つでしたね、
はい。ご本の冒頭では、ジャーナリストの飯塚さんがホームレスが避難所に入るのを拒否されたことについて、ホームレスへの差別を問題化するために出筆したものであるということが、あの記事の冒頭にこんな記事が掲載されていたというとこから始まっております。人助けランキング、日本は世界最下位という数字ですね。
そうですね、僕が使ったランキングでは、まあ、先進国で最下位、うん、ということだったんですけども、
はい、
うん、まあ、ちょっと、この後なんかお通夜みたいに暗い感じになりそうなので、一つちょっとポジティブな話をしておくと、出発点として、日本人がまあ DNA レベルで、人に優しくないということでは決してないということは、まあ、ちょっと言っておきたいなと。で、まあ、本の中でも血液型の話とかもして、人に優しくない A 型のタイプが日本には多いから、まあ、日本人は優しくないんじゃないかっていう話もしてるんじゃない、してるんですけども、まあ、そういうことではないんですよね。で、まあ、世界人助けランキングの話に戻ると、
はい、
で、まあ、僕が使った2018年までの10年間のランキングだと、まあ、先進国で最下位と。
うんうん、
で、まあ、このランキングが使っている3つの項目があって、はい、人助け、寄付、あとボランティアですね、
はい、
うん、で、まあ、その3つの項目で日本は非常に低い、うん、ランクがされていました、
うん、そのランクを個別に言うと、ボランティアではどのくらいの順位にいるんですか。
ボランティアではまあ46位126カ国中の46位 で、
はい、
で寄付が64位で、人助けがまあ一番悪くて最下位ですね。
人助けが最下位
に、で、まあ、こういう話をすると、うん、まあ、最もな話なんですけども、うん、他の国と比較してるわけじゃないですか、
はい、
で、これ世論調査に基づいて国際比較してるんですけども、
はい、
国際比較って非常に難しくて、
うん、
例えばある国では人助けの考え方が、うん、まあ、例えば席を譲るということがまあ人助けに入ると、
うんうん、
でも別の国ではその席を譲るが人助けに入ってないっていうこともありえますよね、うん、
なるほど。
で、たまたま日本人の考える人助けが違うからこういう結果になっているっていうふうな考え方もできると思います、うんうん。でも、ただ、ここで、まあ、いろいろ方法があると思うんですけども、 一つ、本当に日本人は優しくないのかって考えるときに、
はい、
まあ、世界の他の国と比較するんじゃなくて、
うん、
前の日本と今の日本を比較していくと、うん、まあ、今の日本の現状が分かるんじゃないかっていうことも、まあ、本でしていて、
なるほど。
で、日本を時系列によっていっても、まあ、年々、例えば人助けの質問で、はい、ランクがどんどん下がっていったりしているっていう傾向にあると思います。
他の国とかそういうのじゃなくて、昔の日本と今の日本と比べていくと、いろんなことが日本の中で起こっている。
そうですね、まあ、世論調査とかの結果を見るとそうなっている感じになります、
はい。
で、まあ、これが、他の他人を助けるっていうことに使った、はい、ランキング世論調査なんですけれども、
はい、
他の世論調査もありまして、うん、例えば政府が貧しい人に、うん、貧しい人の面倒を見るべきかっていう、うん、これはまあ公助に関係することですよね。
そうですね、はい、
国が、まあ、人の日本人の面倒を見るかどうかっていうことなんですけども、
うん、
まあ、それに関しても僕が使ったデータでは、
うん、
まあ、約半分の人がノーと言っている、
うん、
ということで、まあ、この本の出発点として日本人は、
うん、
まあ、他人にも頼らないし、
うん、
政府にも頼らない、
うん、
もう自分だけしか頼ってない国になってるんじゃないかっていう、まあ、ちょっと暗い話になるんですけども、うん、
でもここまでこう賃金が落ちてきたりすると、当然自助とか言ってる場合じゃなくて公助が必要になってきますよね。
そうですね、まあ、面白いのはその、はい、この日本人が他人を助けるかどうかっていう問題と別に、まあ、なんでそうな、まあ、仮にそれが本当だとしたらなんでそうなっているのかっていうことがあると思うんですけども、
はい、
まあ、一つの要因が先ほどおっしゃった経済的で要因だと思うんですよね。賃金が上がらなかったり、まあ、みんな経済的に困窮していると。でそうなるとやっぱり、他の人を助ける余裕がなくなる、
うん、
で、まあ、自分で、自分のことしか考えられなくなるっていう状況に、うん、あるのかなと思うんですけども、
うんうん、
他の要因も考えられて、
はい、
でそのせいで、まあ、政府に頼るっていう意識になかなかなっていないのが現状だと思います、
うんうん。他の要因というのはこう今なんかこう巷では自己責任論とかいうのが、まあ、なんて言うんですか、まあ、国の方向性とでも言うんですか、そういうこともあってという意味ですか。
そうですね、それも一つだと思いますね、うん。ちょっとまあ抽象的な話になると思うんですけども、
うん、
まあ、ちょっと集団意識の低下がまあ見られるのかなっていうのが一つありまして、
うんうん、
で例えばあの本の中では税金を一つの例として考えてるんですけども、
はい、
日本って税金もそこまで高くはないし、北欧諸国と比べてそこまで高くないし、まあ、
消費税なんかも比べてもそうですね。
そうですよね、
うんうん、
でもまあ低くもないんですよね、
はい。
でまあ、そこそこ国はちょっと税金を巻き上げると、
はい、
にもかかわらず現役世代への給付が、あまりないんですよね、
うんうんうん。
子供にはまあそれなりの補助があって、まあ、高齢者にもまあそれなりの補助があると、
うんうん、
まあ、大きくないと思うんですけど、
うん、
でも現役世代はあまり何ももらえない、
うん。
で、そのお金は巻き上げるのに何も、うん、与えてくれないっていうことでがあって、
うん、
で、そうするとやっぱりその国に対する、まあ、信頼っていうのも低下するし、
うん、
あと他の日本人と一緒にこういうふうな公助の制度を作っていくんだっていう集団意識もどんどん低下していくんだと思うんですよね。
うんうん。
で、まあ、その税金を一つ例に取りますけど、はい、取りましたけど、まあ、他にもいろいろ例があって、うん、
はい、
まあ、そういったことから日本で、その日本人意識とか、
うんうん、
他の人とコミュニティを形成しているっていう意識がちょっと低下しつつあるのかなっていうのが、まあ、本書で触れているところですね。うん、
日本では年取ってきたら、あれですね、まあ、老後いくらかかるみたいな話があって、2000万一人必要だみたいな話が飛び交ってますね。
うん、
話として、
そうですね。
まあ、北欧なんかの国ではこう外側の事情だけしか知りませんけども、まあ、そこら辺のところはみんな心配してないと。その代わり国に納める税金なんかはかなりいろんなあの税がかかって高いと。だけど老後のことは自分で心配するほどのことはないんじゃないかっていう話ですよね。
そうですね。でもちょっとあの、うん、まあ、教科書的な話をすると、はい、その北欧とか、うん、まあ、オランダも、僕がいるオランダもちょっとその傾向があるんですけども、
はい、
まあ、国が、うん、主体となって人の面倒を見るっていう考え方があるんですね、うん、
はいはい、
でアメリカとかイギリスだと、うん、マーケットを中心に、うん、まあ、人はその自分の福祉を 見てくださいっていう理念があって、うんうん、でもう一つの考え方に、まあ、家族が、うん、まあ、人個人の面倒を見るっていう考え方があって、はいはい、うん、まあ、それはフランスとかに多かったんですけども、うん、日本っていうのは、まあ、そのどこにもつかずに、うん、中途半端な位置だったんですよね。
うんうん、
で、まあ、国もまあ完全に面倒を見てくれるわけではないと。
はい、
で、まあ、マーケットに完全に頼るわけではない。まあ、ちょっと、まあ、企業っていう、うんうん、主体はありましたけど、
うん、
で、まあ、日本が頼ってたのは主にまあその企業と家族に頼ってたと思うんですけれども、
はい、
まあ、その非正規雇用者が増えてきて、まあ、企業も頼りになくなってきてると。
はい、
で、まあ、その2000年代ぐらいからその自分の家族がちょっと信頼できないとか敵になってきてるっていう傾向もあって、
うん、
まあ、でも単身家族者が増えたっていうこともあると思うんですけども、うん、まあ、その家族も頼れなくなってきてる。
うんうん、
で国にも頼れない、家族にも頼れない、
はい、
で企業にも頼れなくなってきてるっていうのが日本の現状かなっていうのがあると思います。うん、
そういう現状の中で日本はあのコロナ禍にこうもう2年以上襲われてきたということですよね。
そうですね。
個人的にはこれにどう対処していったらいいのかみたいなことは個人では分かんないですよね。
そうですよね。まあ、うん、個人レベルではそうなる、はい、だと思うんですけども、
はい、
多分あの、うん、その控除のシステムがちょっと弱いし、
はい、
集団意識も先ほど言ったみたいにちょっと低下してるので、
うんうん
うん、もう本当に自分しか頼る状況がないっていう、
うん
う
ん
う
ん、
感じなのかなと思いますね。
はい、国の方はこの最中にオリンピックを開催して、ですね、おもてなしとかっていう言葉がこう、まあ、表面を飾ってるわけですけども、この辺はいかがですか？バランス悪いとお思いになりますか？
そうですね、
うん、
その人助けということで言えば、
はい、
あの日本って結構あの、
うん、
他の国援助もしてたりするんですよね、
うん、
はい、でその対外的にはいい格好をして、うん、まあ、オリンピックも開催するし、
うん、
で、まあ、先進国の中でもかなり大きな額を使って途上国を支援してると、
はいはい、
でもまあ国内に目を向けると、
うん、
あまりちょっとコロナで困窮している人たちを助けるというところまで行ってないという批判はあると思いますね。はい、
それでも社会のために役立ちたいと思っている日本人はこう 63.4% という調査結果が出てますね。
そうなんですね。だから先ほど言ったように、はい、うん、あの日本人自体がやっぱり冷たいというわけではないと
思うんですね。
そうですね。で助けたい人っていうのはあのかなりいるし、
うん、
でもやっぱりその、うん、集団意識がない中でどういう人を助けていいのかわからないっていう状況があるのかなと。
うんうんうん、はい、社会のために役立ちたいと思っている日本人は 64% もいるのに、自治会活動には関わりたくないとか、自分の人生の責任は自分で取るべきだとかっ ていうこの指数は結構高いんですよね。
そうですね、やっぱ、うん、政治不信はやっぱり非常に高いですし、うんうん、やっぱりその投票率ということで言えば、うん、かなり日本は低いんですよね、
う
ん、
あ、そうですね。
で結構世代別に見ると、うん、やっぱり高齢者の方が投票する人が多かったり、うんうん、で、貧しい人もやっぱり投票しない傾向が、うん、見えてくると、うん、そうするとやっぱ政治家の方も、うん、やっぱり投票する人の意見を聞きがちになるので、うん、で、まあ、そこからやっぱ悪循環が、うん、出てくる、生まれると思うんですよね、うん、で政治家がやっぱりその高齢者とかの話を聞くと、うん、だけの話を聞くと話を聞いてもらえない人たちっていうのはやっぱり、日本人他の人への意識がやっぱり低下していくし、でやっぱり日本人でまとまられなくなるっていう、うん、そういった悪循環が生まれるんじゃないかなと思いますね、うん、
今までの日本に持ってた基本の社会制度みたいなのが、まあ、消耗したっていうのこう消えつつあるのかなと。
うん、そうですね、そこは結構メインで、うん、本のメインで扱ったところなんですけども、うん、まあ、江戸時代に遡って考えると、はい、まあ、5人組みたいな制度があって、うん、でそこでは、まあ、監視と制裁の社会制度があって、うん、村のルールから逸脱した人は罰せられると、うん、で、まあ、ちょっと非常にシニカルな見方なんですけれども、まあ、そういった監視と制裁のシステムがあるからこそ、うん、日本の昔の人々は、うん、助け合いをしていたと、うんうん、でまあ経済発展が進んで
人々の助け昔の助け合いみたいなのはもともとがその監視とのそお互いのなんかこうギクシャクした中から人との関係ができててその上のなんかこう優しさだったりしたというふうに考えていいってことですか？
そうですね、この立場からすると、うん、昔日本人が例えば海外から優しい国、はい、おもてなしの国だと見られてたのは、はい、まあ、見かけの優しさだったっていうふうになりますよね。で、まあ、経済発展が進むにつれて、はい、その村社会的な監視と制裁の制度がなくなると、うん、はい、まあ、また非常にちょっとシニカルな見方ですけども、はい、まあ、他の人を助けなくてもいいっていう風な考え方になってきてると、
うんうん、なんかうん、お金がなくても、うん、お金がなくても幸せだって思える国ってあるじゃないですか、うんうん、はい、そのなんかそこがお金がないと何もできなくて、うん、何もこう動けなくなる感じがすごい日本ってするなって海外とか行った時に思うんですけど、うん、どうですか、なんかそのあたり。
そうですね、まあ、その途上国の話とかちょっとイメージされてるかもしれないですけども、うんうんうん、まあ、それに比べてやっぱり日本はちょっと物価も高いので、うん、まあ、ちょっとお金がそもそもないとやっていけない、うんうん、っていうのはあると思います、
ね、支え合いとかもそうですけど、うん、つながりっていうんですかね、そういうのもなんか、うん、本当に近所のもう海外とか行っても近所の人がもう全然知らない人に僕食べ物いただけたりとかなんかそういうことってある、うん、よくあるなとか思って、
うん、
なんかちょっと日本ってそういうとこ海外の人がお客さんで来た時どうなんだろうなとか考えたりもしますね、はい、
そうですね、うん、まあ、でもうん、ちょっと暗くなるのも嫌なので、
はいはい、
まあ、日本人はまあ先ほどおっしゃったみたいにその本質的にはその人を助けたい気持ちもあるし、はい、うん、冷たい人ではないと思うんですよね、うん、でやっぱり社会の在り方であったり政治の在り方のせいでこうなってるのであって、でまあその幸せの話で言うと僕の授業でいつも使う、まあ、相関関係のグラフがありまして、
はい、
でやっぱりその経済収入、例えばお金の収入と幸せって意外に相関関係があって、うん、
はい、
でお金を持てば持つほど幸せ度って高まるっていう研究結果も出てるんですよね、
うんうんうん、
でもある程度、うん、その経済も発展して収入が一定のレベルに達すると、うんうん、収入で幸せは買えなくなるっていう話になっていて、
うん、
もしかしたら日本はそういうレベルにあるのかもしれないですね。
自分の収入、
まあ、ある程度裕福になって、
それでは
幸せ、お金もあるから、
そこで
幸せ、お金以外の幸せを求めている。
うん、はいはい、うん。まあちょっと満たされた後にはそれだけで満足しなくなるっていう意味合いですか？
そうですね、はい。
そのいろんな統計の数字があって、うん、もう一つ気になるのが、他国の人を信頼できると答えた日本人はこれ 0.2% って書いてあるんですけど、
0.2% ではない、うん、と思うんですけど、非常に、うん、あ、そうですね、他国の人を信頼できる、
はいはい、他国の、はい、よその国の人を信頼できるとはあんまり思ってないってことですね、うん、
そうですね、うん、うん、本でよく使ったのは、うん、日本人の中で、うん、他人を信頼できるかどうかっていう指標を結構使っていて、
はいはい、
でまあそれはそれでも非常に低いんですけれども、うん、
はい、
他国の人となると、うん
うん、もっと
さらに低い、
はい、はい、社会の中で多くの人は信頼できると答えた日本人は 33.7% ですが、これも年々数字が下がってきているというふうにおっしゃっていらっしゃいます。しかもだからこの例えば外国人の労働者の方とか、そういう日本の入管とかいろんなことを見ると、なんか他国の人を信頼できるって答えた人がかなり日本は少ないなというふうに私は思うんですけども、この現状で意外と四面楚歌になっている日本、打開策みたいなことはお考えになってますか？
まあ二つ解決策みたいなものは議論していて、
はい、
でも一つはまあ非常に簡単なことで、
はい、
とりあえず人助けをしてみると、
ボランティアとか
人助けをすると、うんうんうん、まあ、人助けをしてもらった方がそれが嬉しくて、他の人に人助けをする傾向には、まあ、人助けが結構伝播するっていう話なんですけども、
ボランティア、まあ、ボランティアみたいなことでいいんですか、それは、はい、
そうですね、まあ、何でもいいと思うんですよね、
はいはい、もう一つ、
まあ、もう一つ議論してるのが、まあ、ベーシックインカムで、
はい、
まあ、いろいろ問題はあると思うんですけども、うん、現役世代ももらえて、うん、まあ、受給の感覚があるっていうことと、うん、
はい、
でみんなもらうので、うん、まあ、本の中で議論してるんですけども、うん、生活保護とかだと、
はい、
貧しくても生活保護もらいたくないって人が多いんですね、はい、だからそれの一つの要因が多分後ろめたいっていうことだと思うんですけども、はい、
そうです、う
ん、まあ、ベーシックインカムだとみんなもらえるので後ろめたさが減ると、
うんうん、
でその集団意識の話に戻ると、うん、やっぱみんなもらえるっていうことで、
うん、
そのみんな意識ですね、うん、集団意識が高まるんじゃないかということで、うん、まあ、ベーシックインカムやってみてもいいかなと、
うんうん、
はい、非正規がこれだけ増えてると、そのベーシックインカムみたいな方法がかなり有効だと思うんですけども、そういう財源の組み方とかそういうのはできるんですか？
いや、財源が一番難しいと思うんですけれども、
はい、
技術的には可能ではあると思うんですよね。で、まあ、全てその年金とかも含めて、はい、現在その福祉、うん、
はい、
福祉に使っているものを全て取っ払って、
はい、
それを、
うん、
現金給付に、当てると。
1人7万円。
まあ、1人7万円とか、まあ、10万円とか、うん、ヨーロッパのレベルだとそういうことだと思いますね、う
ん、はい、はい、最後に改めて、
うん、
田中正樹さんのお知らせです。田中さんの本、優しくない国、日本の政治経済学、日本人は困ってる人を助けないのかが、講談社選書、うん、メチエから 好評販売中です、この本はおもてなしの国と言われ自分たちでもそう思っている日本人が本当は優しくないことを調査とデータで明らかにしています。優しくない国をもたらした歴史的社会的な要因を探りこのまま進んでいった先は先にはどのような国が待っているのか、すぐに自己責任や自助が叫ばれる現状を変えるにはどうすればいいのか書かれています。ぜひお手に取ってお読みください。今日は
オランダからありがとうございます。
リモートでありがとうございました。
ありがとうございました。
早くすいませんでした。
大竹メインディッシュ、本日のゲストは田中誠樹さんでした。ありがとうございました。